ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日のお話は何ですか？
今日の話はですね、すごい話ですね。
あ、どうですか。
地球を卒業できる。これを聞くと地球を卒業できるっていうね。
ですか。
地球を卒業したいかどうかは置いといて、とりあえず卒業できる。
できない人も。
地球を卒業する方法がわかります、今日は。
卒業式かなんかあるんですか？どのタイミングとかいう。
地球卒業式ってね。
ある。
ちょっとどういう卒業式なのかみんなで想像してみましょう。
なかなかそんな視点で、考えたことないですもん。
地球卒業式って歌何かかるかな。
ホタルの光じゃないですか。すっごいオーソドックス。
地球卒業式の校長先生って誰かな。
誰ですかね。
キリストさんとかかな。
あ、本当。
そういう。お釈迦様かな。校長先生。
なんか来賓にいっぱいいる人がいそう。本当に。
サイババかな。
うわ、そうそうたる、そうそうたるメンバーは。
呼び捨てにしていいんだろうかと。
本当に。フォローするなら今のうちにしてくださいね。
福島正信先生かな。コビー博士かな。
福島さんは先生って言って、サイババって呼び捨てでしょ。大丈夫、大丈夫です。今のうち3つけときますか。
意外と足利義満かもしれない。
言ってみたいだけみたいな。歴史上の人物。
今日は。
言ってください、言うんだったらいっぱい。
今日はとにかく、地球を卒業で、はい、今日の話を聞くと地球を卒業できる可能性が開くっていう話でね。
はい。
まあこれ結論から言うと、僕のね、まあいろんな先生いるんだけど、一人から言われた言葉でね、翡翠さん、一つの現象に対して、10通りのものの見方ができると、地球卒業だよって言われたのね。
はいはい。
10通りって思うじゃない。
で、翡翠さんだったらいけそうじゃない
ですか。で、やってみたのね。で、それはブログに書いたんだけど、それをね、今日ちょっとより膨らませてお話ししたいと思います。
はい。
で、まずは、起きた出来事をまず最初に話しますので、それを、じゃあどう10通りで見れるかっていうのをね、みんなで挑戦したいと思います。
はい。
で、今回みんなの力を借りれば、翡翠が卒業できるかどうかの、翡翠が地球卒業できるかどうかは、もうみんなにかかってるので。
留年するかもしれないとか。
そう、留年したらもうリスナーさんのせいです。あなたが悪い。僕は留年したらもうあなたのせいです。
ね、みんなが卒業式に行ってんのに、自分だけ。
僕が足利義満さんから地球卒業の表彰状をもらえなかったらあなたが悪い。
本当に、在校生になってるかもしれない。
で、まずね、一つの出来事に対して、じゃあ10のものの見方っていうことで、みんなでね、考えたいと思うので、まず、一つの状況をお伝えします。
はい。
で、僕とね、お父さんとの関係、前にここで語ったこともあるんだけど、僕はすごく、お父さんが厳しくて、どれぐらい厳しかったかって言ったら、中学生、高校生って、中学、高校って青春時代でしょ。青春時代に僕は休日が一日もなかったんです。全部の休日を一日8時間から10時間、12時間。毎日サイン、コサイン、タンジェント。足利義満、大塩平八郎の乱。3.14159265353号と、興味のないことをずっと勉強させられてたんですね。ものすごく父が教育に厳しくて、させられてたんです。で、中学、高校って言ったらさ、本当に大事な青春時代でしょ。それが休日が一日もなかったんです。デートする暇が、1秒もなかったんです。幸い相手もいなかったっていうのもあるんだけど。
よかったですね。
よくはない。普 通さ、やっぱ遊びに行って、なんか、さ、その、いい関係になるもっていうのが自然だと思うのね。そもそも僕は遊びに行く時間がない。
それのせい。
そうです。
そうです。
はい。
今急に、ちょっと曲がり、すごい曲がりましたけど。
僕が、ギリチョコ1個ももらってないのはお父さんのせい、
うんうん、お父さんのせいなん
で。うん。で、勉強厳しく8時間させられてて、うん、で、お父さんは厳しくて、うん、その、どんなに勉強しても、1回も褒められたことないんですよ。
うんうん。
で、すごく厳しくてね。うん、で、そういう状況に対して、じゃあ、どういう見方ができるのか、うん、そのお父さんをどういう見方ができるのかっていうのをね、うん、みんなで挑戦してみたいと思います。うん、
はい。
ね。
10個ってことですね。
そう、まず僕はね、その、うん、ずっと勉強、ちなみにね、僕の青春時代の唯一の安らぎの時間というのは、うん、その、新婚さんいらっしゃいをランチ後に見れる時間。
大体その時間にやって
る。そう。それと、夕飯の時の日本昔話を見る時間。その二つしか、あとはずっと勉強してますから、
そうですね、
もうその二つしかね、安らげる時間なかったのね。
うん、情報乏しい。流行りのものとかあまり出てこない。
そう、だから
この二つからは。
すごい、つまんない人で、
うん、
すごい暗くて、うん、つまんない人に仕上がっちゃったのね。うん、
これも、お父さんのせい。
お父さんのせい。だってさ、もう、ずっとさ、うん、サイン、コサイン、タンジェントってこれいつ使うのっていうのじゃない、うん、英語だってさ、アイアムはボーイなんて習ったところでさ、もう使う、一回も使わずにボーイ卒業しちゃってるんだから。
で、自己紹介でも言わないですもんね。本当に、初めましての人に。
愛がばペンだってさ、そんなん言ったところでさ、ペン持ってるって、私はペンを持ってますって言わんでもわかるわ、みたいな世界じゃない。
そうです。でも、愛も言わないうちに卒業したってのが面白い。
もうすっかりボーイじゃなくなっちゃった。
少年じゃない。
もう本当そんなことでさ、ずっと勉強、うん、勉強でさ、うん、しかも僕勉強好きじゃなかったから、
うん、
あの、楽しくなかったのね、まず。
うん、
でも、やや1日8時間、うん、9時間、10時間、勉強しててね。で、さあじゃあこれをどう見ればいいのかっていう、ことなんですよね、うん。それをみんなでね、うん、10個の見方ができたら、うん、
卒業。
翡翠は、みんなのおかげでコメント欄でね、うん、こういう見方がどう、うん、っていうのを書いてくれて、10個揃ったら、今回がドリプラジオ最終回になってます。もう僕卒業ですから、地球。
もう言わないでほしいじゃん、みんな。10個揃えませんように。
たっちゃんだけ、のドリプラジオになって、翡翠は地球卒業しましたって。
もう、募集しません。だって、そんな、もっといい、なんか、みんな考えたくなる
し。僕はね、オリオン座とか、地球卒業したオリオン座とか行きますんで。
本当ですか。見つかりませんように。みんな、10個。
で、まあ、僕が考えたのはね、うん、まあ、これはその、親を、うん、その、まあ、これはね、その時だけじゃなくて、時間が経って、から振り返った時にどう見るかっていうのもね、含めて考えていきたいんだけど、うん、まあ、例えば父親を反面教師として見るっていう、
うん、
その、この父のおかげを一番僕はこのお父さんに育てられたことで、うん、恩恵を被ってるのは、うん、僕の娘と息子なんですよ、
うんうん。
僕は親からされたそういうふうにね、無理に勉強させるっていう、無理にさせるっていうことが本当に心から嫌だったから、うん、絶対子供たちにはさせないどこうと思って、うん、青春時代は本当にもうとにかく勉強とかしなくていいから、うん、もう遊んでほしいって、
うん、
心から楽しいと思えることをやってほしいってずっと言えたのね、うん、ただまあ母親は勉強結構厳しいから、うん、うちのね、
うん、はいはい、
母親と僕は教育方針違ったんだけど、
奥さんってことですね、
あ、そうそうそう、あ、その僕の奥さんはね、教育結構厳しかったから、はいはい、まあ子供もそんな自由にできたわけじゃないんだけど、うん、まあ僕はとにかく、その、今一番楽しいと感じることをもう目いっぱいやってくれと、
うん、
俺は子供の頃それができなかったんだって、
うん、
だから子供たちにとっては僕はすごい、うん、なんていうのかな、僕がこういう親の元で育てられたかったっていうのをやりきれたので、
ああ自由も与えられてるし、
うんうん、
子供としてもなんかこう認める、うん、尊厳的な、
そう、もうやりたいことをやりたいだけ、うん、好きなだけやってほしいっていう親だったんだよね、うんうん、子供から見たらすごくいい親だったと思うのね、
うん、
それがその教育としていいかどうかは置いといて、
うん、なるほど、反面教師って考えたらそういう。
伸び伸び子供が、うん、その、育てられる環境になったのは、あのお父さんのおかげ、あのお父さんを反面教師にしたことで、
うん、
うちの子供たちから見たら、うんうん、ものすごい恩恵を被ったと思うのね。
うん
うん、まずはこれは反面教師として見る。はい、
うん、
これは見方その1、
うんうん、
で。ちなみにうちの息子なんかも、その、伸び伸び、うん、暮らしすぎちゃって、
はい、
できないもん勝ちの法則っていうね、はい、ちょっと変わった子になって、
うん、
発言がね、一冊丸ごと本になるっていうね。うん、
ね、素晴らしい。名言だらけの。
うん、もう、小学生の時から、印税をもらえるようなね。
すごいことですよね。普通に走っただけで。素晴らしい。
言葉を発するだけで印税になっていくっていうね、息子に、ね、なっていきましたけど。
うん、すごい。これも素晴らしいですよね。はい。
はい、
うん、
で、次はですね、はい、もう一つの見方とすればですね、僕は作家になる時に、その、毎日、名言セラピーをブログとメールマガジンで毎日書いてたんですね。
うんうんうん、
で、最初1000本ノックっていうのをやって、1000本挑戦して、最初300を目指してたんだけど、300行ったので、ちょっとそこで休んで、うん、次はもう1000本って言うんだね。で、最終的には1800本、1800本書くっていうのを目指してて、
うん、
で、ほとんどほぼ休むことなく、5年間毎日書けたのね。
すごい。
1800本って5年書く、だけど、うんうん、そのなんで1800本かって言ったら、ドイツの文豪のゲーテの、はい、そのゲーテがシャルロッテさんっていう女性が大好きになって、彼女に1800通のラブレターを書いてるんだよね。
うんう
ん、で、それを知った時に、あ、ゲーテってラブレターってめっちゃくちゃ心を込めて書くから、
うんうん、
ラブレターを書く中であの文才が出てきたんだなって僕の中では思って、1800かけるラブイコール天才っていう方程式が浮かんだんですね、
うんうん、
1800回心を込めたら天才になる、
うん、
じゃあ自分もブログをゲーテ越え目指してみようと思って、うん、何があっても1801本書く、
うん、
ラブレターの数を読んでくれる人へのラブレターのつもりでブログを書く、うん、1801本書く、うん、ラブレターゲーテ越えする、
うんうん、
で、それを、できちゃったのね。
ね、普通、なかなかできないことが。
もう、ほぼ5年間、毎日、はい、かけて、翡翠さん、よく、毎日ね、まあ、実際はちょっと休んでるんだけど、300回とか区切りの時に、よく、ね、ほぼ毎日、5年間もね、名言セラピーかけましたねって、すごいその時褒めてもらったんだけど、よくできましたねって。それ僕は褒められるとすごい違和感があって、そんなみんなが驚くようなことじゃなくて、俺にとってはそんなに難しいことじゃないんだけどなってずっと違和感があって、なんでそんなみんなすごいすごいって言ってくれるのかなと思ったら、そのお父さんの教育があったなと思って、あんなにその嫌いなことを8時間も12時間も中学からやってたから、好きなことで時間をかけるって簡単にできるんですよね。
へ、
僕にとっては。
簡単に。
嫌いなことを12時間毎日、毎日というか、休日できるから、できるような根気を、その根気や集中力を育ててもらったから、好きなことをやるっていうのは、いくらでもできて、今でも原稿を書くときに、 寝る時間以外は休憩がいらないんだよね。
へー。うん。すごい。
だってサイン、コサインとさ、アイアムはボーイで12時間やれるから、好きなことだったらもっとやれるんだよ、ね。
アイアムボーイで12時間やってたみたいな。ひたすらアイアンボーイみたいな。まあ、でもそれぐらい、それをやったってことはもう好きなことなんてもう楽勝。
好きなものだったら、うん、その嫌いもやりたくもないことを12時間もできるから、はい、やりたいことだったらいくらでもできちゃうのね。
うんうん、
だから驚くべき僕には集中力があって、その本もね、だいたい3日あると200ページぐらいは、まるまる3日予定がないと、うんうん、200ページぐらいは書けるんだけど、
うんうん、
もうそれぐらいの集中力が、うん、これは誰が作ったのかって言ったら、完全にお父さんの勝利なんだよね。
うん、お父さんのせいとか言ってましたけど、お父さんのおかげが。
だから、そのおかげで得たものって、うん、辛かったこととか嫌だったことって、うん、いっぱいあると思うけど、うん、そのおかげで得たものを見るっていう見方もあるんだよね。
うん、
これで二つ目。
はい。
で、
うん、
で、当時は、はい、その、勉強するの、うん、学歴社会だったので、
うんうん、
勉強することが正義だったので、
うんうん、
時代から見たら、うん、お父さんの選択はしょうがないこととも捉えられるわけだよね。
うんうんうん、
もうね、そういう学歴社会だったから、
は
い、
うん、そこに向かって
お父さんが勉強しろっていうのは、うんうん、まあ時代から見たらしょうがないかなって、お父さんを許せる面もちょっと出てくるよね。
うんうんうん、
これが三つ目。
三つ目、許せる。はい。
次、父の愛から見る。
うんうん、
お父さんはなんでそんな勉強を俺にさせようと思ったんだろうって、
うんうんうん、
お父さんはどういう愛から俺にそんな勉強させようと思ったのか、作家になってから聞いたことがあるのね。
うんうんうん、
そしたら、お父さんはまあ新潟のすごい田舎で育っていて、
うんうん、
仲間たちも、もう高校にみんな行かないで、中学卒業したら親の農家を手伝うっていう、みんな農家なのね、周り。で、高校行く人がいないっていうような、すごく田舎のところで、うんうん、その、お父さんも当然その農作業を手伝わなきゃ子供の頃から行けなかったんだけど、うん、お父さんはちょっと兄弟の中で一人だけ体が弱くて、
うん、
その一人だけ農作業は手伝わなくていいから、君お前は勉強しなさいって育てられて、みんなは中学卒業したら農作業を手伝うのに、うちの親だけその高校行かせてもらったらしいんだよね。
うんうん、
で、父親からしたら勉強させてもらえるってことが、自分だけ勉強でさせてもらえるから、すごい歩いてがたいことだったみたいなんだよね。
うんうん、
で、自分は、その勉強させてもらえて、勉強させてもらえたおかげで、すごく楽ができた。
うん、
だから、そのお父さんにとっては、もう勉強すっていうことが、
なかなかできなかったものは。
自分にとっては勉強できる時間を持つっていうことが、ものすごいありがたいことなんだっていう、その父の愛そのものだったんだよね、うん、勉強させるっていうのはね。うんうん、まあ価値観が違ったわけだよね、
うんうん。
だからお父さんの愛から見ると、俺としてはすっごい嫌で迷惑だったけど、お父さんの世界観の中の、もう紛れもない、俺は嫌だったけど、お父さんの世界観の中では、もうピュアな愛 100% だったんだなっていうことで、
うん、
ちょっとお父さんを許せるように、見方もあるよね、
うん。なるほど。はいはい。
で、5番目。
はい。お、まだありますね。お。
今度は、うん、その、自分の愛にも目を向けたら、
うん、
うちの場合、弟は勉強してなかったんですよ。
うんうん、
反抗してたの。
うんうんうん。
もう、そもそも学校の先生にも反抗してて、授業中に、立ち上がって先生、こんな授業を受けてね、
うん、
なんか意味あるんですかって言って、授業を抜けてったらしくて、
うんうん、
もうそんなことがあったということで、親が呼び出されて、
うん、
もう母ちゃん泣いててね。
うん、大問題じゃないですか。
弟は勉強することに対して反抗、先生にさえ反抗してたのね。はい、
うんうん、
でも、反抗してても、 別に感動されるわけでもなく、うん、家に居場所があったんだよね、弟は、うんうん。だから勉強しなくても、実は父親に反抗しても、家庭では居場所があるってことは、うん、弟の存在を見て、僕は知ってたはずなのね。
うんうん
うんうん、でも、それでも僕は勉強させられてたって思ってたけど、うん、本当の真相心理は、うん、お父さんをに喜ばれたかったのね。
うんうんうんうん、逆らわないことによって
勉強しなくても、うん、その感動されることはない、うん、家に居場所があるってことは分かってたわけだから、うん、本当は本当にしたくなかったら勉強を、うん、俺も勉強しないっていう選択を、うん、弟はそっち取ってるわけだから、うんうんうん、それで家庭にね、うん、美味しいタラコのおにぎりとか作ってもらってるわけだから、
うん、ちゃんとそうだよね今日は食べさせませんではない。
そう、うん、反抗したところで毎日美味しい食事を作ってくれてるわけなので、うん、勉強しなくても家庭に居場所があるって分かってたんだけど、うん、俺そのさせられてたって思ってたけど、うん、俺は本当はお父さんに褒められたかったんだっていう、うんうんうん、
一生懸命やってたの
は、そのお父さんが好きだから勉強してたっていうことが分かってくるわけだよね、うん、自分の愛から見たら、
はい、うん、
ちなみにこれはその、うん、当時もちろん分かってたわけじゃなくて、うん、振り返った時に、作家になって昔を振り返った時に、うん、あ、そういえば弟は勉強してなかったのに、俺勉強しないっていう選択も取れたはずなのに、うん、なんで勉強してたんだろうって思った時に、あ、俺お父さん本当は好きだったんだ、うん、お父さんに褒められたい一心だったって自分の愛に気づいた時に、あの涙が出たんですよね、
うんうん、
自分の愛の大きさに気づいて涙が出るって、うん、いいでしょ、
うん、なんか全く逆で思ってたんですもんね、その
そうそうそう、
まあ、込み上げるっていう、へ
ー、そうそうそう、
うん、
それ自分の愛から見ると、うん、父親の愛から見るっていうのはさっき言ったけど、
はい、
今度は自分の愛から見るっていうのがこれが5つ目、
うん、
6つ目が、うん、過去世から見るっていうのをね、
はい、あるんですね。
これはその、うん、ある方がね、
うんうん、
僕の知り合いの先生が過去世が見れる人がいて、うん、はい、あの翡翠さんってね、今柔らかい印象でしょ、
うんうん、
過去世全然違ったんですよって言われてものすごい圧の強いね嫌な人だったんですよって言われたことあってもうワンマン社長みたいな、もうワンマン経営者で、もうとにかく俺の言うことにしろっていうね、本当、うんうん、に圧の強い嫌な人だったんですよ。
ですよって言われて。
見える。過去生、僕の過去生を、ね、見える先生に言われたんですよ。
謝らなきゃいけないみたいな、その人に。どうもすいませんでした。
でね、翡翠さんのね、前世って、うんうん、本当にワンマンで嫌なね、感じで、もう俺に、もう全部俺に従えって言ってね、ワンマンでやってて、人生最後の時にね、
うんうん、
これでは幸せになれなかったって言って後悔して死んでるんですよって、
うんうん、
でその今世はそのね、うん、同じ過ちを犯さないように、うんうん、圧で抑え込まれると本当に苦しくてそうはしたくないっていう風に、ちゃんと前世のミスを犯さないように、うん、前世やられたことをやってくれるように、うん、お父さん役の人に、うん、翡翠さんがお願いしたんですよって、
うん、はい、
お父さん役にね、うん、大人になってくれる人に前世の自分の役をやってくれ、うん、そうするともうその圧は嫌だって、うん、その早いうちから気づくから、うん、前世の間違いを犯さなくなるって、
うんうん、
だからね、翡翠さんも圧で抑え込むのが、前世はすごくそうやってやってきたけど、今世そんなにね柔らかく爽やかなんですよってね、うん
うん、そこまで言われた、
そういう言い方はしてなかったです
今で聞いてる人みんなが突っ込んだと思う。そこは言ってないんじゃない？
そこは言わなかった。
過去世見る人が爽やかでして
る。今世ね、翡翠さんが5月の風のように柔らかく優しいのはね、そういうお父さんのおかげなんですよっていう言い方はしなかった。
したかった。ここも物の見方です。
僕にはそう聞こえました、でも。
聞こえたんだからね、仕方ないです言ってないという、うん、
そうなんですよ、うん、
6つ、
ここで6つなんですね、
うん、十分すごいですよね、
ここで6つ、
うんうんうん、
過去世から見る、
はい、
あとはね、
うん、
後が4つが思いついてないんですよ、
うん、あのその10のね、物の見方って言われた時に、はい、ここからいいと思うことを出すのかなと思ったんですよ、
はい、
今の聞いたら、はい、切り口の角度の10だから、はい、意外難しいですよね。その、はい、お父さんのなんかね、あの息子への気持ちですよねとか、そんなのはなんか10とか出そうだけど、
はい、
物の見方としてのあと4つの角度、
そう、あと4つね、
あ、
皆さんたちがこう捉えられるんじゃないかっていうのをコメント欄で教えていただければ、カンニングして、うん、僕は地球を卒業できるんですよね。
その、そういう問題出た時に、10揃いましたと。やっとね、人が考えたやつだけど。
そう、今、ちょっとカンニングできるようにね、うん、皆さんたちがこっそりコメント欄に
書いてくれると、
こういう見方が、こっから見るとどうですかっていうね。
なかなかでも、だから難しいですね、これね。難しいと思っちゃいけないのかな。でも、でも。う
ん、いや、まあでも、地球卒業ですからね。
うん、そうですね、そんな簡単に。
地球卒業って意外と難しいことですからね。
ねえ。お母さんから見てじゃないですか。
お母さんから見たら、ああ、確かにお母さん視点はまだ。
まだまだ来てないですもん、視点。
あ、そうだね。
うんうんうんうん。
お母さん視点から見たら、
うん、見た見方を見つけれたら、
うん、
ちょっとこう俯瞰さが変わるっていうか。
お母さんは、僕はお母さんはね、昔から大好きで、うんうん、今も大好きで、はいはい、お母さんに対してわだかまりが昔から一切ないんですが、
うんうん、そこじゃないですか。お母さんはいいと思わせるために、
うん、
水さんがわざとお父さんの、
あ、なるほどね、
夫婦って真逆とかよく言うから、そういうお母さんという存在をこう浮かび上がらせるための、
ああ、なるほど、
家庭環境として、
お母さんを浮かび上がらせたことで何が良かったのかな、お母さん子になるっていうミッションがあったのかな。
お母さんの、お父さんがやったことによってお母さんの良さをまず受け取ったっていう、子供としてですよ。
そうだね。
対局があるからこそ逃げ場があった的な。二人とも厳しかったら居場所なくなるけど、お母さんがいてくれたありがたさを。
あ、もう一つあった。
お、
僕は勉強大嫌いだったから、
うんうんうん、
勉強大嫌いだったから、うん、あ、今気づいた。七、うん、つ目、うん。あ、やばい、地球卒業近づいてきちゃった。
どうしたいんですか。気づいてほしくないみたいな。どっち、
もう、地球卒業してみんなのことを庶民扱いしちゃいそう。
まあ、過去生だ。過去生。過去生出てるし、みたいな。本当に変わってないんじゃないかっていう。もう一回すぐ戻ってきそう。やり直しとか。本当に今、あーって言って卒業になりそうだって。
もう一つ、うん、今気づいたのは、はい、僕は、うん、もう勉強ずっとしてたのに、うん、勉強大嫌いだったんですよ、うん、面白い先生もいないし、
うんうんうん、
勉強でもさせられるし、うん、勉強大嫌いだったんだけど、うんうん、その高校でね、もう高1から僕は、うん、その浪人してたわけじゃないんだけど、うん、高校入ってすぐもう勉強厳しいから、はいはい、もう予備校の、うん、代々木ゼミナールって現役の生徒も行くから、うん、もう高校1年から代々木ゼミナール入れられたんですよ、
うんうんうん、
でそこで出会った西京二先生っていう先生が、はい、うん、めちゃめちゃ面白くて、うん、俺この先生の勉強だったら初めて楽しいって、うん、すっごい感動して、うん、で西先生のような先生になりたいって思って西先生の授業をずっとカセットテープで録音して、うん、あの西先生の授業は初めて、うん、勉強することの楽しさを教えてもらって、それで西先生は授業以外のいろんな世界の話とか面白いものの見方や話をしてくれるのが、その価値観を変えてくれる先生だったのね、
うん、
でその価値観を変えてくれる先生かっこいいと思って、そういう先生になりたいって思えるようになった、うんうん、 面白い価値観を伝えてくれる先生になりたいっていう、まあ、うん、今の作家の原点だよね。
うんうん、
まあ、人見知りすぎて最終的にそのね、うん、あの先生にはなれなかったんだけど、うんうん、その自分ができる先生のスタイルっていうのは作家だったので、うん、そのそこの考え方や価値観やいろんな知らない世界を伝えて可能性を広げてくれる先生になりたいっていうのをすごく思えたのは、うん、勉強がずっと楽しくなかったのに、うん、楽しく教えてくれる先生と出会えた感動が、うん、なんで俺あんなに西先生の普通先生の授業カセットテープで撮らないでしょ、うん、それだけ感動があったのは、うんうん、もうつまんなかったからなんですよ、ずっと勉強が、
うん、はい、その対比がそこにあったという、うん、
そう、
うん、
だからあんなに西先生に感動してそういう先生になりたいっていうのが作家のやっぱり原点に、職業の感動、その面白く教えれる人に対してあんなに感動できたのは、あんなに感動してない勉強をずっとしてた中での初めての感動体験が西先生だったから、可能性を開いてくれる先生になりたいって思えたんだな。
ちなみに先生のあの特別講座は翡翠ユニバで行きました
ね。やらせてもらいましたね。
はい、本当に。でもそこまで思ってもらえた西先生はお父さんのおかげですよね。
お父さんのおかげです。
本当に。すごい。
お父さんのおかげで西先生の凄さが、すっごい身に、細胞レベルで身に染みて、もうずっと、6年間、水飲んでなかったみたいな人が、
どんな
もうサインコサインタンジェントしか与えてもらってなかった人が、
まあ、もう水だ
こんなに面白いんだ勉強っ て, って、
うんうん、わーって一気に入れた本当にオアシス自分の楽しみの勉強が好きになってた。7
つ目まで来ちゃったな、あと3つだな、
これ本当は集めなくていいんじゃないですか、ね、集めたいんですか
自力であと1個、8個ぐらい、8個まで行きたいな、
これは反転した瞬間が何みたいな発想をすればいいってことですかね。自分の嫌だったことが、
そう、
見方ですもんね、見方。どこ、翡翠さんの切り口を一緒になんか考える気がして、みんな、そうか、ただ良かったことではないんだな。未来から見て、過去から見て、未来から見てるんですもんね。
あ、
あ、またわかっちゃった。まずい。わかっちゃったじゃない？
やっぱり、
え？
本当に、その、やっぱり、なんか、嫌だって思った人から、人の中にもやっぱり愛があるっていう、その僕はずーっと悩まされてた人の背景が愛だったってことを知った時に、父親はね、まあずっと褒めてくれなかったんだけど、まあそれに関してはね、一回前のだいぶ前のこのラジオでも詳しく話したから、まあ手短に話すと、そのお父さんが僕を褒めなかった理由も分かって、お父さんもその親に褒められたことがなかったそうなんだよね、だから褒め方が分からなかったってお父さんにどうして褒めてくれないのって聞いた時に、褒め方が分からなくて、しかも職場でそのいいことを言いながらも裏で足を引っ張る人たちを結構見ちゃったから、褒めることがいいこととも思えなかったって言って、あ、お父さん褒めなかったことにもちゃんと、別に俺を認めてないから褒めなかったわけじゃなくて、褒めることがいいこととも思えなかった。しかも、そのね、自分の中では本当に嫌だったって思える相手の側から見ると、あ、この人の世界観の中では、ただただ俺に、そのお父さんの世界観の中で俺に愛を与えてくれただけなんだっていう、そこのどんな人の中でも、その人側の方に回ってみると、愛があるっていうのは、 信頼できるようになったな、お父さんのおかげで。
とことんそこがあったおかげで悩まされた人には、
やばい、あと2つになっちゃったな。
なんかこれ当てた方がいいんですか抑圧から解放される喜びとか。
あ、そうだね。それもあるよな。
きっと、もう、与えられてなかったんですもんね。
そうだね。
まずい。10個たどり着きそうだ。
それは抑圧、それなんていう、なんてまとめればいいの
か。なんてまとめられるんですかね。
でも、お母さんから見たらっていうのもなんかありそうだな。
あ、ちょ、殺しちゃった。
お母さんから見たらっていうのも。お母さんから見たらっていうのもありそうだな、
うんうんうん、
お母さんはね、お父さんをすごい信頼してたの、はいはい、だから、はいはいはい、もうお父さんの方針に私は全部従うっていうお母さんだったのね。
あら素敵、うんうん、
だからお母さんとお父さんバッチリ息が合ってて、
おあ、バッチリ息が合ってる。
でも俺に対しても優しかったけど、お父さんにの方針に対しても、すごくこの人のやることはもう間違いないって、お父さんをすごい信頼してる人だったのね。
うんうん、へぇー。それはなんか、妻の鏡のような。
そうだね。
本当にそういうことですよね。
そうそう。
お父さんのことは逆らわないっていう。
その爪の赤を、本当僕の奥さんにもちょっと飲んでほしいぐらいの。
やっぱり真逆が起きるんじゃない犬より低いとか言われてますけど大丈夫
そうだね、あと 2,、うん、2つだ ね、
ねえ、これ残しておいた方がいいんじゃないですか。大丈夫ですか。
そうだな、
そうだ な、 そうだなって言ってる。
あ、足利高光から見ると、
高光って誰い
や吉光だ
言うなら高氏言いたかったね今ね。
大塩平八郎から見るととかなんかないかな
今大島って言いませんか大塩ですよだいぶちょっと思考が混乱して本当にどういうことですか。これは見つけた方がいいんですか。見つけたいんですか。
見つけたいよね。
見つけたいんですか。
通りせっかくだからね。
足利義満さんから
もうちょっと
高氏ではない
そうね、
どんな感じが。でもなんか本当に見つけたいけど、
ね、
はいはい、
見つけてほしいね。
みんなのために残した方がいいんじゃないですか。
うん、1個は残したいけど9個までは自力でいきたいよね、はい、
お母さんはもうちょっとなんですね。
お母さん、そう、お母さんもなんかありそうだけどな、うん、お母さんから見たら、
うん
うん、弟から見たらか。
あ、そうそう、
弟から見たらもあるな。
うんうん、腰そうですね。11個になるんじゃない、うん、だいぶ増えてます。
はあ。
単純に今いろんな人の立場から見るっていうのが学んでますね、聞いてて。
弟から見たら、
はい、
俺がお父さんの言うことを聞いてたから、うんうん、弟から見たら、うん、もうお父さんの願いを叶えようと俺が邁進してるから、
うんうん、
弟から見たら、その、お父さんの願いを叶えに行ってもいいし、うん、反抗してもいいしっていう、うんうんうん、もうお父さんの願いをもうまっしぐらで叶えようとしてる俺がいることによって、うんうん、より自由に選択できる幅が弟から見たら広がったな、確実に。
うんうん、うん、
はあ、9個になっちゃった、
ね、お母さんは保留。お母さん入れたらもう、お母さん保留。お母さん入れたらもう10になっちゃいましたけど。
お母さん入れたら俺本当
に
消えちゃう、その瞬間。地球から卒業しちゃう。
消えちゃう。神様、急がなくて大丈夫です。ま、もうちょっと痛いです。
ドリップラジオ緊急最終回になっちゃう。
本当に。見つけたくないっていう。
かぐや姫状態になっちゃう。月に帰ってっちゃう。
今日までありがとうございました。お迎えが来ちゃう。これ100通りのものの見方に変えます。絶対出てこない。
うわ、あと、弟から見たら自由が増えたよな。
うん、
弟に今度感謝してもらおう。
ああ、親しもらった。そういう、俺のおかげだろっていう、物の見方ってそういう発想でいいわけですね。本当に。なんか微妙にこう、なんか矢印がずれててるような。面白い、でも。
弟に思ってもらおう
か。ねえ。間接的に誰か伝えておいてください。 いや、どうしますか。
あと一個だな、はい、あと一個で、
うん、お母さん保留、
あと一個で、あと一個でもう託すかな、リスナーさんに、ね、そうだな、あと一個はもう時間切れで託しましょう。
はい、
はい、ありがとうございます。
いいのが見つかった瞬間に
ぜひね、コメント欄で皆さんが素晴らしい回答を書いてくれた瞬間に僕は月に帰れます、うん、
月からいらしてた本当むしろ溢れていただいて、また呼びましょう。
はい、
本当になんか
ありがとうございました。
はい、この番組が長く続きますように私はどうすればいいっていう、
来月ね、来週なくなってたら翡翠が月に帰ったと思ってください
じゃあ月からズームで登場いただきましょう
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。